解体者の夜ヘルツ
ヒーラーにすかさ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サーチカエディヤシナゴミミルアサンさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、9月の、バーイベントが決まりました。
やったぜ。
9月もやります、はい、
やりますよ。まあ、ち
ょっと予約とか細かな時間はですね、また後日詳細発表になるんですけれども、はい、日程は9月の27日金曜日の夜、う
ん、はい、
阿佐ヶ谷ロフト A3 バースペースで、二次元再退社の夜ライト18クッコロ大魔王を開催いたしますので、はい、9月27日の夜、ぜひぜひ皆さん時間を空けといてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、ではまた、アニメの感想を話していきたいのですが、
はい
はい、
じゃあ今週私から。
はいはい。
はい。
はい。小市民シリーズ。
はい。
まあ、これはあれですね。まあ、古典部シリーズ。アニメで言うと、評価の、米沢ほのぶさんの小説が原作となっているアニメでして。
はい。
はい。はい。まあ、ちょっと見てみて、やっぱり、米沢さんの感じするな、みたいな。いわゆる推理物ですね。
うん。うん、
そうですね。学園、はい、推理ミステリーみたいな。
うん。
で
も、ちょっと面白かったのがね、まあ、いろいろストーリーもさることながら、ちょっとキャラクターが良かったので、まあ、ちょっとその話をしたいんですけれども。
はい。
まあ、小鳩くんと幼いさんという二人の、まあ、高校生の男女がいるんですけれども。
はい。
まあ、どっちもなんか割とちょっと落ち着いたトーンで、なんか淡々と話すようなタイプで。
うん、
で、特に女子の幼いさんの方は、まあ、小柄で人見知りちょっとあって、まあ、引っ込み思案が人の形を取ったようなとかと称されたりもする。
うん、
まあ、でも、スイーツ好きで、渋い大宮ひなさんで、まあ、ちょっと守ってあげたくなるような、まあ、女の子ではあると。
うん、
で、まあ、二人は結構、まあ、ずっと一緒に、登下校とかも一緒にいたりするんで、付き合ってるって勘違いする人も、まあ、いたりするんですけれども、
はい、
ひとまず、そういう仲ではないと。
はい。
うん。
で、一応、二人はなんか、ある約束をしてると。
うん。
というのが、高校では、小市民として学園生活を送る、みたいなことを、まあ、約束してるんですね。
うん。
で、まあ、小市民ってこれなんだってなるんですけれども、うん、まあ、これはなんか、二人曰く、こう、目立たず、普通に過ごす、まあ、穏やかな時間をただ過ごすみたいな、まあ、そういう学園生活を送ろうじゃないか、みたいな。それを、まあ、小市民って言ってる。うん。
モブみたいな感じなんですかね。
そうそう。だから、本当、目立たずモブみたく、二人で生きようよ、みたいな。
うん、うん。
感じ。うん。
気持ちわかる。
わかる。
で、まあ、小鳩くんは、一応なんか物事の推理がまあ得意であると。
はい。
うん。
で、まあ、1、2、3話見てても、まあ、大きな事件っていうほどの事件も、ではないんですけれども、まあ、ちょっとそういうのの推理して、まあ、答えを導き出した描写もあったりして。
はい。
で、ただなんかこれまでこう推理してたことで、してきたことで、中学の頃とか、なんか嫌われることも多かったと。
うん。
うん。で、口なんか挟んで疎まれるのはもう嫌だみたいなことも言ってたりして、だまあそういう意味も含めてあまり目立ちたくないのかな、みたいなのを感じたりも。うん、するんですけれども、
はい、
まあこの1話のラストで幼いさんがある事件に巻き込まれるわけですよ。
はい。
うん。
で、まあそれ何かっていうと、まあさっきスイーツ好きって言いましたけれども、まあ春季限定いちごタルトあるお店で、まあやってるとフェアみたいなのが、はい、で、はい、そのお店の最終販売日にまあなんとか間に合ってそのいちごタルトをまあ2個手に入れたと。
はい。
で、その帰りにコンビニ寄ってたら、その、幼いさんの自転車が不良に盗まれて、で、
はい、
カゴに入れといた、そのイチゴタルトも投げ捨てられてぐちゃぐちゃになってしまったと。
うん。
うん。
うん。まあ、そんなことがありまして、はい、で、さらにこの泥棒被害が、この近辺であったんですね。
はい、
で、その泥棒被害があった自宅の周辺で、 その盗まれた自転車が目撃されてると。
うん。
それの近くにいた、なんか怪しい人物が目撃されてると。で、幼いさんは生徒指導室に呼び出されて、いろいろ聞かれて、で、なんかなんでその自転車なんか盗まれたんだっていうふうにちょっと責められてしまったと。
ああ。うん、
で、結構ここまで見てて、こう、あ、幼いさんって結構不幸体質の女の子かなと思ったりもしたんですよ。
うん。
なるほど。だからまあ、小市民になりたい幼いさんの、こう、気持ちとしては、そういう物事に巻き込まれず、穏やかに過ごそうっていうことなのかなとかとも思ったりするんですね。
はいはい。
はいはいはい。
あ、で、こういう流れで来ると、あ、なら小鳩くんはいろいろトラウマがあってやめてた推理で、幼いさんの自転車を盗んだ犯人を盗ま、捕まえようとするんじゃないかと。まあ、うん、見てるとそう思っていくわけですよね。
うん。
で、今度またしばらくしたら二人が下校してる途中に、その幼いさんの盗まれた自転車を、まあ、急いで漕いでる不良を見かけると。
うん。
で、それ見たら幼いさんがこう目の色変えて追いかけようとするんですね。
はい。
で、まあ、それを小鳩くんがこう止めると、まあ、その、自分がその生徒指導室に呼ばれた泥棒事件のことを、まあちょっといろいろ言われて悲しくなって、いろいろ調べてたと。
うん。
うん。で、それの調べてた上でその犯人が目の前にいたからつい追いかけてしまったみたいな感じなんですけれども。
はい。
まあ、だからまあ、自分が盗まれたその自転車の、その自分の自転車盗んだ犯人が泥棒したってことで、その泥棒被害に遭った人にまあ申し訳ない気持ちになってるのかなって、優しそうな女の子ですから。
うん。
はい。
またそう思うわけですよ。
うん。
そしてまたそこからしばらく経ったら、この自転車見つかったと。
うん。
はい。
でもその自転車またボロボロになってるんですね。乗り捨てられてて。
う
ん。
で、その乗り捨てられた自転車をどうやら自動車が引いて、車が引いて、で、その運転手からさらに学校にクレームが来てて、こんなとこに自転車放置するなんて。
むちゃむちゃです
ね。それで、そう。それでまた、幼いさん、生徒指導室に呼ばれたりするわけですよ。
うん。はい。
で、まあ見てるとこれはもうかわいそうだなと。
はい。
これはいよいよこの子、まあ本当不幸体質なんだとも思うんですけれども、はい、なんかちょっと雰囲気変わってくるんですね。
うん。
例えば小鳩くんもその自転車漕いでる不良を見てるんで、その乗り捨ての、はい、乗り捨てられた経緯とかをまた自分なりに推理をちょっと仕掛けてしまうんですけれども、
うん。
あ、またちょっとハッとなって、こう、幼いさんにもやんわり、あ、ちょっとそろそろやめてもう帰ろうか、みたいになったときに、幼いさんが、ちょっと空気感が変わってですね、うん、小鳩くんこれからじゃない。せっかく尻尾を掴んだんじゃない、みたいなことを言い出すわけですよ。
はい。
うん。
で、その自分の春季限定イチゴタルトを台無しにして、で、自分の都合で自転車捨てて、
うん。
で、私は被害者なのに、生活指導室に二度も呼ばれて。
うん。
しかも一度目は泥棒扱いされたと。
まあまあ。
だからこれからじゃない。尻尾掴んだんじゃないみたいな、その言ってる話が、この真っ赤な夕日の逆光に照らされて、もう地獄少女みたいな感じになるんですよ。ね、
もう復讐の機会は得たり。
償ってもらわないと、みたいなことを言い出して、
うん。
おう、
まあ、その夕日の逆光っていうのはちょっとイメージ映像ではあるんですけれども。
はい。
で、実は幼いさんは自転車泥棒へのその復讐を企ててたと。
はあ。
で、実は昔の幼いさんは、自分に危害を加える相手を、完膚なきまでに叩き伏せるときに、一番楽しそうにしてたと。
ほう。
これ、一番やばいのは実はちょっとこの女だったんじゃないかっていうような感じになりまして。いや、結局本人もそれが嫌で、で、小鳩くんとお互い、まあその短所である、それを克服して二人で小市民になろうって話なんですけれども、結局、幼いさんはいろいろ行動して、その行動の結果、その自転車盗んだ不良も含めて、まあいろいろあってそのチケット転売を試みた不良グループがいたんですけれども、それが逮捕に至るわけですよ。
逮捕。
うん、逮捕されると、その、不良グループが。
はい。
で、二人で、その、後日喫茶店でその事件のネットニュース見ながら、まあ話してるんですけれども、やっぱりこう、 あ、もうやらないって決めてたのにこういうこと。ごめんね、小鳩くん、みたいな。まあそこはすごく旬として謝ったりもしてて。
はい。
でもまあ小鳩くんは諦めずじっくりやってこうよっていう。あ、まあものすごくやっぱりやばいんだけれども、それをまた反省するところもあるっていう、その温度差がある怖さもちょっとあるじゃないですか。
うん。
わかってる感じ。
そう。でも止められない自分っていう。
うん。
で、そんな話をしてしょんぼりしてたのに、その喫茶店の隣の席のカップルが痴話喧嘩だなんかして、女性が彼氏に水かけたら、それが幼いさんにもかかったんですよ。
はい、
うん。
やばい。
で、うん、さっきまでもうやめようっつってたのに、その店を出ていくカップルを、スクッと立ち上がって無言で幼いさん。はい、これ、今季一のやべえ女が見つかったぞと。いや、ちょっとね、思ってたのと違って面白かったですね。
あ、
うん。おさないさんも、まあ、過去になんかあるんだろうなと思ってたけど、ちょっとヤバさの度合いが、
コバさんとは。あやめてはいないんですよね。
あやめてはいないと思いますけど、僕も彼女の過去まだ知らないんで。
あやめてないよ、普通に。
すごく過去編みたいですよね。まあ、そういう前世紀の、はい、幼いさんも見てみたいですよね。
うん。
ブレーキを踏まない。
フルスロットルで行ってた頃を。
そうそう。だから、結構ね、その怖い幼いさんに匂わせる描写とかも、後で見ると途中であるんですよ。なんかちょっと、その、盗んだ犯人の話してた時かな。なんかチュッパチャップスみたいなキャンディーを、こう、口に入れるんですけれども、
はい、
その時にカツっていう歯に当たる音するんですよ、うん。
はい。
だからなんかこうそういうのにイライラしてて、こう、うん、飴をキャンディーを歯で噛んだような音入れたりとかしてて、多分細かく見るとちょっとそういう徐々にイライラしてくゲージが溜まってく幼いさんっていうのが、なんか解決した後にもう一回見ると随所で見られるんじゃないかなって思って
ね。ああ、なるほど。
ああ。
ちょっと、3プラス1暫定するときに幼いさんも候補上がってたんですよ、実は。やっぱ見た目可愛いし、はい、雰囲気が、なんか静かな感じで、いいなと思ってたんで。うんうんうん、違う意味で今、なんか気になる女性キャラになってきましたね。いや、でも面白いです、やっぱ。なんかこういう学園推理物。
はい。
うん。
そんなことなんですか、ね、
そう。正直に思ってたのとちょっと。こっちはちょっとほら、エルタソのイメージもあるじゃないですか。その、米沢さんの推理で言うと、で、ヒロインってなると。で、ちょっとまあ、エルタソみたいな、弾けた明るさはないけど、まあちょっと雰囲気のある可愛らしい子だったんで、注目してたら。いやー、ちょっとね、日暮らしやってた頃とか、ちょっと思い出しましたね。
まさか人殺しだったとは。
いやいや、殺してないですけど。
でも、やめてはないはずなんですよ。
まだわかんないからね。
わかんないけど、多分それは大丈夫よ。多分ね。
何かしらの前科は持ってるってことでしょ、でも。
持ってないとは思うのよ。
でも、もしかしたらほら、まあ、ちょっと原作に描かれてることが全てとも限らないじゃない？
書かれてないだけ。
書かれてないだけかもしれないじゃん。いや、でも面白いっす。キャラも魅力的だし、ちょっと今後も見ていこうかなと思いますんで。はい、はい。まだ、昇進のシリーズ見てない方いたら、ぜひぜひ。
はい。
はい。じゃあ、次は、ドイチューさんっすね。はい。
天水の桜姫。
うん。
これも、まあ、暫定でちらっとは話したんですけれども、まあ、武神と北条神の間に生まれた、まあ、北条神の神様が、ずっと自堕落な生活を送っていて、
うん、
お神に怒られて、その神の国を追放され、
うん、
で、まあ、人間と、その鬼が住む島に、行って、なんとかしてこいって言われてしまうという。
うん
う
ん、
まあ、桜姫っていう、その、北条神が、まあ、田植えだったりを頑張るみたいな、っていう、まあ、ゲームのアニメ化 なんですけれども。
はい。
まあ、やっぱりまあ、桜姫の CV がまあ、大空直美さん。
うん。
もう、自堕落のジャロリをやらせればもう、この人しかいない。
うん、
そうね、似合うね、また。はい。あの感じ。
と、まあ、人間のためになんで、まあ、わしがこんなことしないけないのじゃ、みたいな感じなんですけど、うん、まあ、なんやかんや頑張るみたいな。
うん。
で、やっぱ、もともとゲームなんで、ゲームを全然僕知らなかったんですけど、
うん。
なんか、見てるとなんか、多分こうなんだろうな、みたいな感じが若干見えてくるというか、
うんうん。
まあ、おそらくアクションゲームで手に入れた素材を、このキャラに渡したら、何かを作ってくれるだろう、みたいなっていうのが、ゲームでよくあるのが、
はいはい、
あ、多分、このキャラにはこういうことなんだろうな、みたいなのが、ちょっとずつ分かってきたというか、
うんうん、
多分、まあ、その、ミルテっていう、なんか異国から来た宣教師の女性とかは、多分、まあ、食材渡したら料理作ってくれてて、
うん、
で、すげえ、なんか、肉取ってきたっつったら丸焦げのもん作ったりとかしてたんですけど、まあ、ゲーム的にレベルが上がれば、こいつのスキルも上がってくるとか、そういうことなのかな、とかいう見方もちょっとしてるんですけど。
なるほど。
うん、はい。まあ、田植えもんにはなんか、田植え手伝わせることができるだろうな、みたいなとか、
うん。知識があるからね、田植えもんは。
そうですね、うん。はい。で、まあ、キンタっていう少年がいるんですけど、うん、まあ、もともと家事職人になりたかった。っていう。
うん、
あ、っていうことは、まあ、こいつになんか素材渡せば武器強化してくれるんだろうな、みたいなのが、ちょっとあるんですけど。
うん、
で、キンタとユイっていう、僕多分暫定で入れてたユイっていう。
そうですね。
はい、女の子がいるんですけど、ちょっとその子との話が5話ぐらいで、うん、キンタとユイの話が5話ぐらいであったんですけど、うん、まあ、その暮らすことになった5人の人間っていうのは全員家族かと思ってたら、全くの他人同士が集まってる。うん、で、そこでなんか、なんとなく一緒に暮らしてるみたいな、ぼんやりした設定やったんですけど、
うん。
で、まあ、キンタの元に、そのユイはずっとついてたんで、最初なんか兄弟なのか何だろうみたいな感じで見てたら、うん、実は全然そうではなかったっていう話で。
まあ、でも、鉛とかね、一緒だからね、
はい、うん。うん、そうなんですよね。で、まあ、ユイはどうやらなんか、ちょっとキンタに、ずっとくっついてるんで、
うん。
まあ、サクナ的には、あ、恋だなと。思って、うん、じゃあもうちょっとなんか金太にプレゼントでもしたらどうじゃみたいな感じで、
うん、
で、じゃあ旗織りは得意だから、
うん、
それをやってなんか金太にあげるみたいな。ああ、いいじゃないの、みたいな。いや、兄弟じゃなくて恋愛なんだと思って、ああ、いいじゃない、うん。で、じゃあ旗織り小屋を作ってあげるから、で、うん、それで金太に何か作ってあげれば。まあ僕としては、あ、なるほど、こいつは防具とかそういうのを強化してくれるキャラなのかな、みたいな感じで見てたんですけどね。
ああ、まあ、そっか、はい、はい、はい。
そんな着るものとかを強化してくれる人か、みたいな思ってたら、うん、なんか旗折りますって、なんか手拭いかんかを金太に作ってあげるんですけど、うん、なんか、あ、でも中は覗かないでほしい、みたいな感じのことなんで、うん、すげえ鶴の恩返しみたいなことすんねんな、みたいな感じで見てたんだよね。
うん。
で、まあ、旗を、手ぬぐいなんかを、その、まあ、家事仕事をしている金太に渡すんですけど、うん、まあ、金太はそれもなんかもう、そんなことすんな、気持ち悪いみたいな感じで拒否する、うん。で、なんでそんなに冷たくするんだ、みたいな話になったら、まあ、一応、ゆいのためを思って、ゆいみたいな綺麗な子は、別に俺なんかについてこなくても、うん、その、どっか、金持ちにもらわれてたのから、別に俺に構う必要はないんだっていう、うん、まあ、ちょっと金太なりの不器用な優しさではあったんですけど。うん、
はい。
で、まあ、で、どういう関係なんだみたいな話を聞いたら、いや、ゆいはいつ、なんか寺で金太が暮らしてたら、急に現れて、
うん。
で、なんか、恩返しをしたいからって急に現れた。本当にまあ、なんか鶴の恩返しみたいな感じ。うんなんですけど、で、まあ、旗はまた折ったりとかしてるんですよ。で、中覗くんですよ。
うん。
こいつほんまに鶴やったんです。
フリかなと思ってたらね。
俺なんか直球すぎてそう。俺、ミスリードだろって思って見てたら。直球粒の恩返しされて。あ、俺こんなに大きい声出るんやってくらい、って言っても言え
ず。裏切らないね。
はい。まあまあ、なんか、まあ神様と一緒におるし、なんか、たまじいとかなんか変なマスコットキャラもおるから、まあ、鶴がおってもええか、とは思ったんですけど。ちょっと驚きましたね。
おう。
はい。なんか、まあ、いろんなカワウソとかもおったから、別にまあ、うん、鬼とかも出る世界観やし、まあ、
カッパもいるしね。
うん、そうですね。
まあ、そもそも神様がいるしね。
まあ、そうなんですよ。うん、あ、でも、そう来ましたかっていうのがすごく思って、うん。やっぱね、いろいろアニメ見てるけど、直球にももう、ビビってしまえる。ようになったんだなと。
そうね。
もうこっちもいろいろ難しく考えすぎんだよね。
そうなんですよ。いろんなギャップを見すぎていると、もう直球で楽しめる。
うん。いや、でも面白いですね、さくな姫。
さくな姫面白いですね、すごい。
うん。1話って割と、はい、話のイントロだったからさ。
うんうんうん。
結構、正直1話でそこまでガッとのめり込まなかったんだけど。
はいはい。
時間を置いて2話からやっぱ動き出すじゃん。
うん。
したら結構ね、2話から4話5話まではもうまとめて一気に見てすげえハマったね。
うん。
うん。なんかキャラもみんないいし、それこそ、まあ、金太結衣の、ちょっと、微笑ましいカップルみたいなのもあるし。
はい。
うん、なんかね、昔、その世界観がね、昔ゲームであった天外魔境ってわかる？
はいはいはいはい。
はいはい。
なんか、あれの雰囲気とかってすごく好きだったな。だから、ゲームとかもちょっと興味出てきてるもんね。
確かに、天外っぽさはあるな。
ね、日本のその、神話とかをベースにして、
うん、そうですね。
で、うん、まあ、その、鶴の恩返しも、まあ、やっぱりオマージュ的な、オマージュパロディみたいな感じで入れ込んでるから、うん、なんか、それこそ子供が見たりしても、ちょっと、ね、
うん、
いいよね。ちゃんと米の作り方とかも、割としっかり、うん、説明するし。
そうなんです。なんか、その辺もすごいいいですよね。なんか、田植えは長い時間で気が滅入るから、先人たちは歌を歌うようにしたみたいなんとか。
そうそうそう、うん。話してると絶対揉めるから
な、うん。そうそうそう。だからみんなで一斉に歌うんだ、みたいな、うん。あ、生まれたとこは違うけど、その歌は俺のとこにも伝わってたみたいなとか、うん。その歌もなんかすごい良かったりするし。あ、そう、ほんと、田植えのアニメとしてもすごいええやん。これ
うん。だから、桜姫も最初めんどくさがってんだけど、
うん。
4話5話あたりかな。まあ、初めて自分たちの田んぼで米取れて、で、それ持ってって、はい、でも、いろいろ比べたらまだそんなに美味しい米でもないってことが分かって、うん、美味しい米を作りたいって気持ちになるってことが、結構、うん、おーってなったけどね。
うん。
うん。
いろんな成長みたいなのもあっていいですよね。
うん。
そう、ゲームがね、多分、俺ゲームの、だからホームページみたいなのもちゃんと見てみたら、めちゃめちゃ俺好みのゲームだったんです
よ。うん。多分ね、
2D アクションなんですよ。
そうそう。うんうん、
はい。なんで、アニメ見終わったら買おうと思います。
あれ、何でできんの？スイッチとか。
スイッチとか、PS4 でも確かあった。
ああ。
はい。
そっか。まずそっからになっちゃうか。
いや、三平さんは全部そうですよ。
全部そうです。多分これから何かゲームしたいと思っても大体そうですよ。
プレステ2で止まってるからね。
何を最新ゲームやろうとしてるんですか。
そっか、何でやれんのかなじゃねえよな。
そうです
。プレステ2でできんのかなじゃねえよ。
はい、
ドリキャスでも無理かな。いや、でも面白い、ね、本当に、これは、
うん。うん。ゲームも今3000円ぐらいで買えるっぽいんで。
ああ、そうなの、は
い。ちょっと買ってみようと思います。
またちょっとね、心は姫っていう、その桜姫の同僚みたいのが、ちょっと闇落ちしそうになってるのも、ハラハラしてるけどね。
うん。みんな可愛いんだよ。いや、
でも、ね、面白いっす、これは。
はい。そんな感じでございます。
はい。じゃあ、最後、松崎さん、お願いします。はい、
僕ね、ちょっとね、先週、今週とちょっとバタバタしてて、マジでアニメを見てなくて、
はいはいはい。
でね、もう唯一ね、
はい。
ラーメン赤猫だけ見てるんですよ。
ああ、わかる。
なんか
うん。
でね、なんかこれなら見れるみたいな感じで、なんか見ちゃってるんですけど、
うん、
う
ん。
あのね、前回だから6話かな。
はい。
あのね、話がね、ちょっと僕好きだったのが、その6話の一番最後の、お話なんですけど、
はい。
その前に、ちょっと一個、その前の話で、佐々木さんっていうね、
うんうん。
グレーの毛の、
はい。
猫。
ケイリーとかやってたりする。
そうそうそう、そう、はいはい。
うん。
を、まあ、ヤシロさんがある時、街中で、車の後部座席に座って、シートベルトして、チュール食べてる佐々木さんを見かけると。で、それがもう気になってしょうがないっていうので、
うん、
まあでも別に隠すことじゃないからちょっと教えましょうっていう感じで、
うん、
だその佐々木さんは、このラーメン赤猫の CEO だったのですっていう。
CEO。
はい。だからまあ、店長は店長だけど、
うん、
経営者としての、ポジションは佐々木さんですという話。
うんうんうん、
ね。で、その、経営者の方になった経緯っていうのも、
うん、
なんか、なんというか、まあ、謎っちゃ謎なんですけど、
うん、
元の飼い主から遺産相続したお金で、この店を、はいはい経営してるっていう。
もう世界観どうなっちゃってんの
これね。
海外でたまにニュースにあるやつですよね。飼い犬が遺産相続するみたいな。
あ、たまにあるね。
うん。
っていうなんかがあり。
うん。
だから、なんか、なんとなくわかる部分もあるけど、こういう部分改めて言われると、え、これ、どういうことみたいな、なんか謎が謎を呼んでしまう部分が、
うん、
あったりするんですけど。で、まあそういうことがあって、まあいろいろ、まあそういうことだからまああまり気にしないでって言って。
うん。うん。
だから、クリシュナちゃんも実はその過去にこういう過去があって、
うん、
で、でも、そんな人前に出てゲイとかできるようなタイプじゃないし、
うんうん、
という性格じゃないし、っていうところで、佐々木さんは、その前、そのクリシナちゃんの前に現れた。
うん、
それは、相続した遺産を使って、困った猫や自立したい猫を助ける、猫の社会事業をしている。
うん、NPO みたいな。
みたいな。クリシナちゃんの前に現れた佐々木さんは、なぜかその黒い、うんスーツみたいなコートみたいなのを着て、
うん、
現れて、うん、で、まあ、スカウトみたいなのをして、今ここで働くようになりましたっていう感じで、
うんうん、
だからちょっと仲良く、なってる、その、ヤシロさんと、ラーメン赤猫のメンバーが、仲良くなりつつあって、で、そっからの、その、一番最後の話のやりとりが、
うんうん
その、要は、うちの店を、まあ、ちょっと、うちはアルコール出さないんですかみたいなことを。
うん。ああ。
聞いて。その、佐々木さんとかにも。
うん。
はいはい。
いや、うちは、検討したことはあるけど、って言って、まあ、店長が、その、酔っ払いの、ね、対応とか大変だし、って言って。
うん。
だから、原価率は、アルコールとか出した方がもちろん高いけど。うん、
回転率も、ちょっと落ちるし。
うん。うんみたいなことを言ったら、その花ちゃん、うん、その場、気づくろしてもらってた花ちゃんも、うん、花も酔っ払いに接客したくないって言って。
うんうん。
感じで。
うん。
で、みたいなことがありつつ、まあ、ヤシロさんはちょっと、厨房の方に、行くんですけど、
うん、
そしたら、その佐々木さんと花ちゃんが、
うん。
いや、ヤシロさんがお店のことを、 うちって言ってて嬉しくなっちゃってっていう話をしてて、
うん、
ここでなんかちょっとようやくこう仲間になれた感をここで、だから八代さんがそのやっぱりどうしてもその気遣いとかの前の仕事もあってちょっと職場に対するちょっとトラウマみたいなのもあるのかどうか、
そうね、ちょっとお呼び腰になってるとこもあったりしたからね、
なんかね、
ちょっと一歩引いてた部分
もあって、人間関係というか、うん、猫関係というか、
うん、
うん、
だそこでようやくちょっと仲間になれた感もあり、
うん、
でそんな会話の途中にクリシナちゃんもその奥の部屋に入ってきて、
うん、
花ちゃんが自分のことを花って言ってたよっていうのを指摘されて、
うんうん、
はぁって言って照れる花ちゃんがめちゃめちゃ可愛かったですね、
うんうん、
だから花ちゃんも花ちゃんでちょっとその八代さんにちょっと心を許しかけてるっていう感じの、
うん
うん、あそこのお互いがお互いちょっと歩み寄ってきてる感がこの6話はすごく良かったですね、
うん、結構さりげなく入ってるのがいいですよね。
そうそうそうそうそう、うん、特にねその目立った感じもなく、だから普通にね見てたら割と聞き流しちゃうような、
うんうん、
セリフのところのその一人称がちょっと変わってるとか、
うん
うん、
でその指摘された時のやっぱり釘宮さん、やっぱりあれ花ちゃん可愛いっすね、やっぱりね。
いや、
あれはもう仕方ないよ、あんな
釘力すごい。
あれ
釘力
あのちょっとあのわがままな感じっていうのもすごく合ってるし、
うんうん、
この出れてる感じもすごく合ってるし、
うん、もう猫でもツンデレやらすかっていうような、
うん、本当ですよね、
釘力ですよ、
うん、
いや花ちゃんまあもともとまあ可愛いなとも思ってたし、
うん、
だからこれまあ3プラス1でも言いましたけど、やっぱりクリシナちゃんがすごいっていうやっぱりインパクトがあったんですけど、うん、やっぱり花ちゃんは花ちゃんですげえ可愛いわこれと思って、
うん、あの結構今もう八代さんに対して初期の頃のようななんかケンケンした感じ全然ないもんね。
ないです、
ね、
全然ないですね。
普通に雑談みたいのもしてるし、なんかお礼とかも割とちゃんと言ったりして。
う
ん、
そうそうそう。
うん、
相当もうデレが入ってる感じですもんね。
そうね。
デカです。
でももう一デレありそうだけどね。
ありそう。
なんか。
もうめちゃめちゃ懐いてくるみたいな感じ。
もう勘落ちします、そろそろ。
勘落ち。おお、いや、やっぱこれは見ちゃうな。あの、後半のお化けもいいしね。後日談じゃないけど。
い
や、
いい。はいはいはいはい。
うん、
毎日赤猫。
うん。
うん。
いや、マジで、あっという間に時間過ぎるんだよな、このアニメ見てると。
ね。
ね。
まあ、おまけもあるから、エンディングちょっと早いんだよね。
タイミングとすると。そうですね。はい、はい。
そうですね。
でも店に来る人もやっぱみんななんかキャラあっていいな、なんか。
あの常連さんたちですか？
なんかカップルなりそうな二人いたでしょ。
はいはいはいはい。
ああ、いましたね。ギャルがなんかナンパしてきたみたいな。
そうそうそうそうそうそう。そうなんか自分だとラーメンいっぱい
食いそうだから。
そうそう。自分だとラーメンいっぱい食えないから食えそうな人連れてきたっつって。
うん。
そう、ラーメン赤根くんの課金したいっていうギャルがね。
うん。でもしたらちょっとなんかね、いい雰囲気になってたりして。
うんうん。
なんか人間、お客もいいなと思ってね、見てると。
そうですね。
うん。
ちょっとね、癖ある人とかもやってくるんですけど。
うん。
うん。
その中で常連客たちがね、なんか何も言わずにこう、うん、心の声ですごく見守ってて。
そうそう。うんうん。
で、心の声ですごくなんか応援したりとか。
うん。
なで、
わかるとか。
とか言ってるあの感じもいいですよね。
うん。
いや、あ、これはずーっと見れる。本当にずっと見れる。
うん、まあ、わかるわ。あれは。ほんとずっと見れる。
うん、だからどんな忙しい中でも、そう、見れる感じ。
一、うん、回見た後に、ずーっと流しときたいよね。
そうですね、
うん。うん。
もうずっとループでね、見れる感じ、
ね。そうそうそうそう。
しますもんね。
ラーメン食いたくなんだよ。
ね。
でも、あのスペシャル、1800円とか書いてましたよ。
そうなんですよ。
トラウチ目。
トラウチ麺でも食ってみたいよ、クリシュナちゃんの。いや、1800出すよ。
まあ、量も結構多いみたいですしね。
うん。俺、サブちゃんも好きなんだよな。
ああ。
サブちゃんの餃子がうまそう。
ああ。
なんかあの、頑張ってる感すげえたまんないわ。
うん。
ゲーマー。
ゲームうまいんだっけ？
そうですね。
そうそうそ
う。うん。なんか誤解、みんな誤解してなんか店辞めるみたいな話になってたの面白かったけど。
店長もちょっと涙こらえて。
先走ってみんな悲しがってて。全然そんな辞める予定ないのに、
うん。
ただゲームの大会に出るっていう話がいつの間にやら。
うんうん、もう一回言うけど世界観どうなっちゃってんの
だから。
猫だけの大会なのか、こう、猫も人も一緒の大会なのか。
あ、でもそれはあの、猫用のちっちゃいゲーミングマウスだから、
マウス、勝てない。
人間用の、勝てないですよっていう、その猫用のマウスって何なんだっていう。う
ん、もうそれも。だからまあ、もっといるんだろうね。喋れる猫とかも。
まああの世界にはそういうことなんですね。
うん。
なんかその辺ちょっと徐々に言ってたりしますよね。他の猫は働かないから、みたいな。なんか買収感がされそうになって。
ああ、はいはいはい。
はい。なんかそんな話してましたね。
そういう最新回
もあったんですけど、はい。喋る猫は珍しくないけど、みたく言ってたから、喋らない、俺らが見てるような猫も多分いるんでしょ、
うん、
そういうことですよね。
喋んない猫。
だから店を経営してるっていうのが珍しいだけであって、
うん、うんうんうん、
その辺で歩いてる猫は喋るのかな猫とか、
まあ喋る猫はいるけれども、働く猫はそうそういないみたいなこと言ってたから、
うん、
でもじゃあ喋らない猫もいるだろうし、あとじゃあ犬とかはどうなってんのみたいなことも
あるもうね、もう謎が謎。
そう、もう動物みんな喋ってたりすんのかなとかね。
うん、
猫かならいい。
クリシナちゃんは別にあのままでいけるけどな。
ちょっといけるってどういうこと？
いやいや、喋れるならもう人気になるんじゃないのと思うけど。
まあ人前に出るのがね、嫌ですね。
うん。
はい、というわけで以上でございます。
スイカ食ってるとき怖かったけどね。
はい、
口の周り真っ赤になって。
はい。
はい。はい、まあそんな感じですか。はい。
はい。
はい、
では、はい。A パートは今週はこの辺で。そして、後半は B パートはですね、まあ、A パートで新しいアニメの話してますんで、B パートは思い出のアニメをいろいろ語っていこうということになってますんで、よろしくお願いいたします。思い出の2000年代アニメを語ろう、2005年上半期編。
おーい。
はい。結構久しぶりになりますね。まあ、恒例のコーナーといえば恒例のコーナーですけれども。
お、はい。
はい。まあ、2005年の、上半期のアニメ、キャラクター、これが良かったっていうのを語っていく企画です。
はい。
はい。では、じゃあ俺から行かせていただきます。
はい。
まあ、でもやっぱこれかな。神中。
ああ。
うん。
これはやっぱ見てましたね。まあ原作がベサメムーチョっつって、マスナリーさんと倉田秀幸さんと、アニプレのプロデューサーの落越智則さんの、まあ宇宙ショーでようこそ、宇宙ショーへようこそなんかもね、
はい。
はい。この3人で作られたりもしたんですけれども、その、ROD の後に、まあ、テレビアニメオリジナルでやったのかな。
うん。
うん、うん。
まあ、神様で中学生っていうことで神中なんですけれども、やっぱこれ好きでしたね。はい、
うん。
なんか広島県で、一応尾道がモデルになってる架空の街が、舞台なんですけれども、
はい。
まあ、中二女子が神様になって、いろんなことに巻き込まれたり解決していくみたいなんで。で、ゆりえ様って、で、こう、まあ、みんなにもう呼ばれるようになる。ゆりえちゃんがですね。
はい、
まあ、
は
い、まあ、中学2年で、こう、おどおど系の女の子が、まあ、神様になって、うん、でも、まあ、好きな男の子がいて、みたいな。
うん。
なんか、いろいろ事件解決したり、事件っていうか、なんか、そういう、まあ、なんだか、台風追っ払ったりするみたいな話もあったかな。
ちょっとトラブルみたいなのが、うん、あって
、なんか、そんなイメージ。
で
風を起こしてる
そうなんかね、ハーミーチューみたいな感じで、風の中にいるイメージあるけど。でもちょっとそういうなんか、恋の話みたいのもあったりして。
うん、
で、また、マコさん、これ多分声優デビューだったと思うんですけれども。
多分そうですよね。なんとなくイメージ。
もう多分あの頃のマコさんだからできたみたいな 演技の感じありますよね。
うん。
うん。なんか、ういういしさとかは全部キャラにマッチしてたみたいな。
な、すごく独特でしたよね。
うん、
印象に残る。他、なんか、まあ、誰もなんかできない感じの。
そうそうそう。ここ
しかないみたいな。
うん。
でしたね。
また、結構やっぱその、マスナリさんのやるアニメって表情が良かったりもするじゃない？表情の付け方が。
はいはい。
うん、特にカミチはね、なんかみんなの表情とかがなんか良かったと思うな。なんか、とろけるような笑顔みたいのを描いたりとか。
うん。
うん。漫画もあるんだよな。これ、当時、コミック、電撃大王で。
そうですね。
作画、鳴子花春さんで、はい、連載してて。ね、まあ、2巻くらいで、まあ、いわゆるコミカライズってやつですけれども。
うん。
うん。
うん。あと、結構調べるとね、やっぱり、テレビ未放送みたいのも何話かあんのかな。で、それでね、ちょっと調べたらね、俺も、まあ、見てはないと思うんですけれども、ミコちゃんっていう神社の子がいるんですよ。
はい。
うん。
まあ、ちっちゃい子で。で、その子が、とね、が結構三角関係でもないんだけど、恋のトライアングルみたいのがあったりするんですよ。
うん、はいはいはい。
ミコちゃんはヤシマ様っていう神様を、に結構恋心を抱いてるんだけど、
はい。
一方、ユリエちゃんの弟の小吉くんっていうのが、ミコちゃんを好きだったりして、
うん、
で結構なんか未確認なんですけど、このテレビ未放送の第11話っていうのがちょっとその辺のことをね描いてるらしくてね、
うーん、
だからちょっと今俺 D アニメストアニコニコ視点で見てるんで見れてないんですけど、見れないんですけれども、ちょっとこれ神中確かあるはずなんで、ちょっとこれは見たいなと思ってますね、今ニコニコ復旧したら。
なるほど。
うん。まあ、とりあえず、神中ですね、僕は。
はい、はい、はい。
うん。
はい。じゃあ、次、ドイチューさん行きましょうか。
ガラスの仮面。お
う。
うん。
これが2005年4月から2006年の3月末まで。
あ、そっか、それが2005年か。
はい。全51話。ですね。
アニメ実況でも見たあのシリーズですよね。
そうです、そうです、うん。第1話をアニメ実況でやりましたけれども。
はい。3話とかも見たかな、ひょっとしたら。
あ、なんか、ああ、やったかもしれないですね。あ、お母さんが服燃やすシーンかな。
そうそうそうそう。
そこだけ切り取ると、どんなアニメだっていう。
いや、これはでもやっぱり、本当に昔に、だから、アニメ自体は1984年に、
うん、
やってたんですよね。
まあね。うん、
で、まあ、今もう一度っていうので、これ結構ね、
うん、
まあ、原作が止まりまくってるんで、
まあまあ、
もうアニメはすぐ追いついてしまうんですけれど、うんうん、でも結構しっかりやったんですよ、うん。原作ファンも納得できるぐらい全部、いろんな、最後の方までやってくれて、
うん、
まあ、姫川あゆみっていう、まあ、ライバルのキャラがいるんですけど、
はいはい。
それの声が、矢島明子さんなんですよね。
おー。
しんちゃん、しんちゃんの
声なんです。クレヨンしんちゃん。
はいはいはい。
たまに怒鳴るセリフの時、若干しんちゃんを匂わせてくれるっていうね。
あ、そうだ、そうか。
あ、今ちょっとしんちゃんっぽさ出たね、みたいな。
そうなんだ。
はい。
いろんなの演じられますからね、やっぱり
そう。そうそうそうそう。
劇中でもほら、天才役者みたいな。
天才女優ですから。
はい、はい、天才女優。
でも、そう、僕のすごい好きな、まあ、あゆみさん自体僕すごい好きなキャラなんで。
うん。
いや、でもこれ、本当にね、良かったんですよ。まあ、
うん。
実況やってるんでね、見てほしいんですけど。
いや、
1話とか本当もう、大爆笑だと思うんで。
そう。なんだろうね。無自覚な、無自覚なボケというか、
はい。
大真面目に、ボケてるつもりないのかもしんないけど、今見るとみたいなね。
はい。そうなんです。そんなことある？
大晦日にラーメンの出前。
大晦日にラーメンの出前がひっきり
なしに。12時まで。
で、店の従業員誰も手伝わずにマヤだけに全部やらせるっていう。
あれは面白い。アニメ実況と合わせてこれは見てほしいですけどね。
はい、ぜひ見てほしいです。
はい。はい。
でもまあガラスの仮面、はい、はい、好きだったなって。
じゃあ、はい、松崎さん。
はい。僕はね、マホラバ。
そう。
僕はこの時期はね、めっちゃ好きでした、これ。
マホラバ。
はい。マホラバ。アニメだとサブタイトルがハートフルデイズってつくんですけど、
うん
うん、
これがね、原作が、ガンガンウィングか。
はい、
で、連作してた漫画で、連載してた漫画で、ま、ざっくり言うと、まあ、あと、一緒の、まあ、寮じゃないな。一緒の、ナルタキ層っていう層に住む、いろんな部屋に住む住人との、うん、なんか、ドタバタ劇みたいな感じなんですけど、
うん
うん、これ、でね、このポイントとしては、この大家の小杖ちゃんっていう女の子がいるんですけど、
うん、
この子が、まあ、いわゆる、多重人格なんですよ。だからその、小杖ちゃんの中には小杖ちゃんと、あと4人人格がいて、みたいな。
うん。うん。
で、それぞれの人格と、その、主人公の、白鳥くんっていうのが、その、いろいろ交流を持ってとか。
うん。うん。
っていうね、なんか流れがあって、で、他の住人とも、なんかいろんな付き合いもあってっていうのが、このね、なんて言うんでしょうね、この、まあ、ほのぼの感もありつつ、
うん、
結構、なんか尖った設定みたいなところもあったりとかして、
そうね、うん、そう聞くとね。
だから、で、特にこの、ナルタキ層、その、そこに住んでる、たまみちゃんっていう女の子がいるんですけど、うん、この子が、まあ、割と、本当にその、小杖ちゃんのことが好きっていうキャラクターで、
うん。
うんうん、
でも、その、結局その、白鳥くんっていう主人公の男の子と小杖ちゃんが、まあ、最終的にその、くっつくみたいな感じになるんですけど。
うん。
だから、それで、この、たまみちゃんが、その、自分が、もう、負けを認めて、身を引いて、
うん、
その、涙を流すシーンみたいなのはね、俺、結構、テレビの前で一緒になんか泣いた覚えがあるんですよ。
へ、
うん、
だ結構そういう、ちょっと複雑な人間関係だったりとか、
うん、
でもそんなドロドロしてる感じでもなく、結構もう、コメディーパートはコメディーパートで、
うん、
これアニメであったのか原作であったのかわかんないですけど、作者の、方がすごくゲームが好きで、小島明先生という方が、
はい、はい、
その主人公の白鳥くんっていうのが着てる T シャツによくネタを仕込んでて、
うん、
うん。
僕が一番覚えてるのは、T シャツに、もよもとっていう、4文字、ひらがな4文字だけを書いてるっていう。
ドラクエ2。
そうです。これ、まあ、調べればわかるんですけど、
うん、うん。
も、小さいよ、もとで調べればわかるんですけど、とか、うん、なんか結構そういう細かいネタも入りつつ、結構ハートウォーミングでありつつ、うん、その、いろんな人格が、なんか、っていうような話もあったりして、結構笑いあり、涙ありで、結構僕はこのクールっていうか、この時期一番好きだったアニメですね。
なんか絵柄は見たことある感じはするな、タイトルとか。
でもなんか本当2000年代って感じにする。
そうですよね。
うん、結構オンリーワンで、で、だからこれ、その、小杖ちゃんを演じてるのが、その、荒井さとみさんで、
うん。
マジですげえな、声優すげえなって思った、もしかしたら、最初の人かも。最初の人というか。
あ、そっか、その、別人格をも使い分けてんのか。
そうです、そうです、そうです
。なるほど。
なるほどね。
その、普通の割と穏やかな、キャラクターから、ちょっと、ヤンキーじゃないけど、ちょっと、喧嘩っ早いみたいな。
うんうん。
ここから、ちょっと不思議ちゃんだったり、めっちゃ幼いとかだったり。
うん。
一人で5人使い分けてるのめちゃめちゃすげえなってなんか、声優ってすげえなってなんかちゃんと思った作品でもありますね。
そっか、なんか意外とキャラの感じ見ると、荒井さとみさんっぽくない キャラビジュアルのような気も一瞬するけど。
ああ、はは。
どうしても黒子のイメージ強いからね。今、新井さとみさんのウィキペディア開いたら、うん、高校時代に金ちゃんの仮装大賞に出場してんだね。
あ、そうです。
そうなんや。
はい。出てます。
おう。当時でもちょっと見てなかったな。名前は知ってるけどね。
名前はね。
これ、大好きでした。
面白そうやな。
めっちゃ好きだった。ね。
はい、了解しました。じゃあもう一巡行きましょうか。
はい。
はい。
はい。ギャラリーフェイク。細野藤彦さんの。これがアニメ化になったのが2005年でしたね。まあ、あれですよね。ハンターハンターのコルトピの念能力の元ネタになってるタイトルですけれども。やっぱ面白かったですね。なんか当時も言われてたけど、その、美術版ブラックジャックみたいな。ちょっとこう、すんごいその、まあ、伝説のキュレーターみたいな男の、まあ、藤田っていうのが、まあ、ちょっと合法非合法をこう行ったり来たりしながら、まあ、時には贋作を作ったり、その贋作を本物だと言ったりしながらも、まあ、結構、なんていうんですかね、いい話だったり、結構ハードな話だったりっていうような、
うん、
そういう作品なんですけど、それのやっぱサラは可愛かったっすね。
うん、
藤田の秘書みたいな感じのポジションの子だったかな。まあ中近東系の、美少女で。テレビ版の CV は、
褐色の人ですか？
あ、そうです。褐色キャラですか？
ですよね。
褐色っ子。
はい、
CV は川澄彩子さんで。まあ、一応クーデターで国を追われた王族の娘みたいな設定があって、
うん、
で、ちょっとその時にできた右腕の火傷の跡みたいのが、まあちょっとコンプレックスだったりもするみたいな感じですけど、すごいいいキャラで好きでしたね。ちょい片言も入ってるし、もうちょっと暗い過去、もう暗いというか壮絶な過去をこう背負ってるんですけれども、クーデターで両親、の王族がもう亡くなってたりとか、
うん、
でもなんかすごく明るくていい子で、うん、ちょっと驚いたのはこれ原作まだ連載中なんですね。
あ、そうなんだ。
うん、
まあその長らく執筆されてない時期もあったけど、
はい、
今また連載再開してやってるみたいですわ。
へー、
うん、なんか新章突入みたいなことも書いてましたね。
ギ
ャラリーフェイクはちょっと今本当読み返したりアニメ見返したりしたいなと思ってますね。アニメ全37話ってことは3クールくらいもやってるんですよね。
そうですね。
ということですかね、うん、はい。
いやちょっとこれはそうですね、なんか知らなかったっていう人がもしいたらもう原作も合わせてちょっと見てほしい作品ではありますね。はい。
原作92年から。
うん、そうよね。92年。普通に実家で読んでたもん。
うん。だギリ俺が高校を卒業してるか、まあ学生時代から始まった感じですね、うん、時期的には。
なるほど。
うん。まあそんな感じでギャラリーフェイクです。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ドイチューさん。
ハチミツとクローバー。
あ、
はい。
はい。
はい。と、見たこれ、モイトミナの第1弾なんです。
そうです。
それですげえ印象残ってます。うん、で、
はい、
原作知らずにアニメから入ったんで。
うん。
僕もアニメから入りました。ハチクロは。
もうなんかまあ、アニメが話題になって、まあアニメもちらっと見てて、で、原作行ったな、うん、すぐ。だっけはさ、原作もともと好きだったのかな。
アニメ始まる前とかに絶対これ読んだ方がいいよって言われてた漫画のうちの一つですね、ハチミツとクローバーは、
うん
うん。原作もすごい好きでしたし、
うん、
なんかやっぱ思い出深いのはありますね。なんかその、 青春ものじゃないですか、言ったらね。青春の恋愛の、みたいな、うん。しかも美大生をテーマにした、はい。なかなか難しいテーマでやるなって、当時は思った記憶がありました、ね。そうね、結構
単純な恋愛ものじゃないもんね。
うん。
まあ、それこそこの人はこの人好きだけど、この人はこの人好きで、でもこの人はこの人のことを、みたいな。どれをとってもうまくピースがはまらないような。それの走りじゃないかな。
そうですね。ハグのキャラがすごいなっていうのを当時思ってました、ね。
ああ、そう、確かに。
ハグ、うんうん、ちゃん。
子供やん。天才やけど、みたいな。って覚えてるな。ちょっともう一回、アニメをだから俺多分完走してないと思うんで。
ああ。
原作は最後まで読んだけど、
うんうん、
もう一回ちょっと見てみたいなってちょっと思っちゃいますね。
なんか。あれで海の地下さんすげえなってなんか思った記憶はある。
うん、
これそのアニメで、そのまあ、ノイタミナー枠で、
うん、
初めてそのノイタミナー枠っていうのができて、このハチクロ見て、
うんうん、
お、まあ、オープニングがゆきさん。
ああ、ね。
はい。ドラマチックっていう歌で、キャラクターが全く出てこなかったんですよ。
そうだっけ？
おお。
なんか、お皿が回ってたりとか。
ああ、はいはいはいはい。
なんかもう、だから、まあ、確かこの枠は、アニメ、普段アニメ見ないような層に向けた枠みたいな。
うんうん、そうですね、
うん。
そう、仕事終わって帰ってくるぐらいの時間で、寝る前になんか見てほしいみたいな感じ。
うん。
っていうのもあって、そのキャラクターゴリゴリにオープニング描いて、みたいな。
うん。
感じじゃなかったっていうのが、めちゃめちゃ新鮮でっていうのを、うん、なんか覚えてます、ね、
なるほどね。
なるほどね。
確かにまあ作品的にも、そんな、もうアニメ好きな人見てくださいっていうよりかは、
うん、
そういう感じですよね、確かに、
うん。
むしろ突き放すぐらいの。
うん。
でも、アニメファンは嫌いじゃ絶対ないもんな、この作品。
いや、ないですよ。うん。
うん、
二期の不甲斐ないやがすげえやっぱ印象に残って
る。ああ、うん。覚えてるな。
うん。なんかちょっともう一回見たくなってきました。
ねえ。この、このあれやるとまた見たくなんだよな。
うん。はい、そんな感じです、
ね。さあ、はい。じゃあ次、松崎さん。
はい、魔法先生ネギマ。
ああ、ネギマ。はい、はい、
はい。はい。これは、まあ、説明しておくと、最初の方のネギマって感じですね。
シャフトじゃないやつ。
そうですね。ジーベックか。確か。
うん、
な、はい。で、やってたバージョンの、まあ、アニメ。
うん、うん。
なんですけど、うんうんうん、まあ、その、まあ、ネギマ自体が、まあ、ちょっと、まあ、好きだったっていうのも、あり。
うん。
まあその声優さん集めてそのイベントとかもやってたなみたいな思い出もあり、
うんう
ん、ネギくん可愛いなもあり、
ネギくんは可愛かった、
ネギくんは可愛かったし、
うん、
僕はちなみにクラスメートだと僕は委員長が好きでしたけど、
ああ、
もう委員長大好きで、彩香さんですね、好きだったんですけど、
それもネギマなら誰できるもんな。
全然できます。
まあね、
こんなに。
もうでも、ほぼ覚えてないけど。
ああ。でもね、僕がむしろ、こっちのその初期の方のネギマで割と覚えてるのは、
うん、
ハピマテ事件っていうのがありまして。
うん。
うん。
まあオープニング、ハッピーマテリアル。
はいはい。はいはい、うん、
これその30人ぐらいのクラスメートが5人ずつ出席番号順に分かれて、うん、まあ、オープニングをこれ歌って、うん、だからまあ、ほぼ毎月 CD が出てたんですけど。
ああ、そうね。
はいはいはい。そうやった気がする。うん、よかった。はい、
うん。で、なんで、まあ、ちょっとまあ、ランクインすること、オリコンとかなんかそういう CD 売り上げチャートにランクインすることもあり、
うん。
まあ、オタクたちが割と買ってランクイン入りさせようみたいな気持ちがあったりとか、あったんですけど。
うんうん
うんうん、で、ただ、それを、普通の、ラジオのパーソナリティ、その普通の音楽番組 のパーソナリティをやってた、うん、森山直太朗さんが、
うん、
アニソンかっつって、
うん、
こういうの入ってほしくないんだよなって言って、
お
う、でこれ誤解ないように言っとくと、結構森山さんは結構全部入ったその曲に対して割とそういうちょっと毒じゃないけど、
ああなるほど、うん、別にアニソンだからっていう
わけではない、
わけではない、
なるほどなるほど。
っていうことが、まあ、後から発覚するんですけど、
うん。
オタクたちは、まあ、煽られたと。
うん、まあ、でもそうでしょうな、うん。
うん。
これは、次、何が何でも、ランキング1位にさせてやろう、つって、
うん。
この、ハピマテをみんなでロリコン1位にしようの動きがめちゃめちゃあったんですよ。
うん。
それこそ、その2チャンネル界隈で。
はいはいはい、は
い。お
ー。だから、その、で、だから、結局ね、1位とかにはならなかったんだけど、結構な売り上げも、うん、結構な売り上げもありましたし、
うん、
これ別の番組だったんですけど、ラジオで、それもラジオなんですけど、小林克也さん。
はいはいはい。
が、パーソナリティを務めてる、その同じその、今週のヒットチャートみたいなこの紹介する番組で、
うん、
はい。
ランクインしてしまって、
うん、
小林克也さんが、いやー、参ったねーっていう
。いい声で。参っちゃったか、小林克也が。
それこまではなんかテレビに出てる、なんかああいうアイドルの曲とか、まあなんとなく多分分かってるんだと思うんです、うん。ドラマの主題歌とか。
うんうんうん。
でもやっぱりそのアニソンの主題歌ががっつり入るってこともなかったし。
まあそうね。うん、おうおう、
まあ特にその小林克也さんなんて、まあ当然なかったでしょうから。
あの人やっぱり洋楽のイメージある。
うん。なのに急に、女性声優5人が歌うハッピーマテリアルの感想を言うことになり。
UK ロックとかばっかり解説してた人は。
そりゃ参ったねって言うわな。
ちょっと照れた声で参ったねって言ってたのを俺はすげえ覚えてます。
そっか、今だってね、例えば、ミュージックステーションにさ、
うん、
例えば、ケモノフレンズの子たちがバーって出た時とかも、やっぱり未だに若干違和感はあるじゃない。番組的な違和感って。当時もっとだったろうからね、そのアニソンがヒットチャートに上がるっていうのは。何が起きてんだっていうような。
今でこそね、普通に出たりするじゃないですか。それこそ水木奈々さんとか。
はいはいはい。アニソン枠みたいのあるからね。
まあ歌手でも大石正義さんとか普通に出たりしますけど、うん、
はい、
当時はやっぱりちょっと異質な感じがしてっていう、うん、
まあ、
そのお祭りをなんか一緒になんか体感できてたなっていう覚えが僕はすごく、このネギマというかハピマテにはありましたね、
うん、
そんなことを思い出しちゃいました。
なるほど。あ、でも後半の監督、葉原信義さんなんだ。
ほー。
去年、米子でご一緒してね。で、ちょっとそっから割とその後にこっちでも一回、まあ、飲ませてもらったりとかもして、そっか、結構昔のアニメの監督された話で盛り上がってたけど、そっか、ネギマもやってたんだね。
しかも、その、連続2期の2期目からっていうね。
そうそうそう、なんか見たら、1期と2期。まあ前半後半で監督が違うような感じになってて。
うん。うん。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ軽くもう一巡くらいいきますか。
軽く、はい。
はい。
はい。
僕はね、まあちょっと、エウレカセブン。
ああ、エウレカ。
これはね、で、個人的にはね、やっぱ、まあエウレカよりもというか、アネモネが好きだったんですよ。もう裏ヒロインというか。
なるほど。
まあ、小清水亜美さんがやられてて、最初はね、全然響かなかったの。もう高飛車で、飯食う時もヤヒな感じでわがままで。
うん。
でももうほんとこれは俺いろんなとこで言ってたけど、48話バレエメカニックっていうので、まあこれからこう、父に赴くみたいな姉もねが、で、その時にずっと自分を顧みるの。もう前半 A パートとか全部自分の独白みたいなのがあって、
うん、
っていう話があるんだけど、これがもうめちゃくちゃ良くて、 未だにその、アニメで好きな話何って話出ると多分、この48話バレエメカニックの話はしちゃうと思うね。
すごいな。ちゃんと話数とサブタイトル言えるって相当ですよね。
まあたまに、調べましたけどね。
まあ、とはいえ。
うん。
うん。
でもなんかね、なんかその時の隠し事でもがっつり書かせてもらったこともあったな。
いや、でも好きそう。三平さん好きそう。そっち、だと思う。
うん。なんかね、これはまあ結構フォークールあって、当時でフォークールって結構力入れてたアニメだと思うんですけど、全50話あるんですけど、本当見たことない人だったら機会あれば、ちょっと1話から見ていくとこの48話でガツンと来るんで、ぜひぜひ見てみてください。さあ、じゃあ、ドイチ
ュー。僕はね、もうね、多分アニメを、そんなに。
まあそうだよ、時期的に。
そうですね。ゲームも、うん、前も話したかな。ドラゴンボール Z のゲームが、
うん。
で、それもね、発売日自体は、ベスト版が2004年の冬ぐらいに出てきて、
うん。
で、それを多分ね、2005年ぐらいにめちゃめちゃやってたんですよ。
うん。
それが、プレステ2のドラゴンボール Z2 っていうやつなんですけど、
うん。
まあ対戦アクションなんですけど、
うん、
そこでね、ヤムハンっていうキャラが登場するんですよ。
ヤムハン、
ヤムチャと天津飯がフュージョンしたらっていうキャラなんですけど、
もしも、もしもシリーズだ。
もしもシリーズ。
うん、
技がドドハメハっていう技なんです
よ。ドドハメハ。
それがもう斬新すぎて、当時夢中になってやってたんですけど。
ドドンパとカメハメハの。
はい。マジでヤムハン、ちょっと画像を見てほしいぐらいなんですけど、ほんと。
ヤムハン？
キモいんすよ。おでこ剥げ上がってんすよ。で、三つ目で、ちょっとヤムチャっぽい傷もあってっていうキャラなんですけど、
うん、
ゴテンクスみたいな服装は、そういう感じなんですけど。
これおでこダメでしょ。
おでこがもう、やばいんですよ。
もうちょっとやりようあっただろ、これ。
はい。でもこれが使えてるキャラだったんで、すごい笑いながらやってましたね、このゲーム。
フュージョンで合体されるの。
はい。
なんか嫌じゃない？なんかこれも。なんか気持ち悪くなんない？ヤムハンすごいな。
このキャラがすげえ印象に残ってるんで。
なんかパワーアップしてんのもあんだ。
一応やっぱね、フュージョンすると
。X ヤムハン。
はい、まあ、なんか。いろんなありますね。多分ソシャゲとかも出てるでしょうから。
はい。
すいません、変なの出して。
いや、今、目を奪われてるから。おでこに。
ね、うん、僕、ストーリーはほぼ覚えてないんですけど、
うん、
ほぼというか、もうほぼ全くと言ってもいいかな。極上生徒会。
ああ、はいはいはいはい。でも、そうだな。うん、
でも、これも僕、ほんとその、でも、歌のイメージですね。そのオープニング、田村ゆかりのオープニング。
はいはいはい。
恋せよ女の子。
うん。
これをもう、まあ、これをニコニコでもう飽きるほど聞いたなっていう覚えもあるし。そのイメージもあるし、その、なんかパペット人形みたいな持ってるっていうイメージ。
そうそうそう。はい。なんだっけあれの名前、プッちゃんとか、そんな名前じゃなかったっけ？プッちゃんか。
はい。で、あれは何なんだみたいな。
うん。
も思いつつ、でもストーリー本当覚えてないな。
いや、俺も見てたはずだし、当時アニメ界でも結構話題にしてたんだけど、はい、
うん、
内容覚えてないな。
ですね。
なんかでも、いわゆる、まあ、当時流行りといえば流行りの生徒会ものですよね。
そうですね。うん、で、もう主役田村ゆかりで。
うん。
だからね、僕はもうニコニコで覚えてるのは、その恋せよ女の子で、うん、そのマッドなんですけど、
うん、
恋せよの後にガオガイガーが出てきて、うん、恋せよガオガイガーっていうのを俺はすごい覚えてて、 ガガガはこの前の年かな、前か前の前の年なんですけど、っていう印象があります。
ああ、いや、でもちょっと、あまりに、でもなんか覚えてんの、やっぱ。
覚えてますね。
だから、ちょっと見返したいな、どういうアニメだったかっていうのを。うん、だって、オリジナルだよね、多分、テレビ。
オリジナルです。コナミ系だったかな。
そうだ、コナミが企画原作を手掛けた日本のテレビアニメってなってるから。
なんか、コナミっぽかった、確かに、イメージ。
そっか、後に漫画になったり、まあ、その、メディアミックスで、
ゲームになったり。まあ、同時にメディアミックスみたいな感じなのかな。
うん、あ、まあ、同時進行か。
な。
うん。
いや、ちょっとこれそうだな。興味あるな。了解しました。はい、そんな感じですね。
はい。
あ、声優さん豪華だわ。
ね。
いや、エグいですよ。うん、
はい。ということで、とりあえず、今回は、2000年代アニメのうち2005年上半期王のアニメを語ってみました。はい、またちょっといつになるかわかりませんが、今度は2005年下半期をやってみたいと思いますんで、その時までよろしくお願いします。はい、エンディングでーす。
はい。
はーい。
さあ、では、感想を読んでいきましょう。こちらは、はい、ライトの感想ですね。土井、サマーウォーズはチューブより、ああ、夏休み。これは前回一の名言。前回一の名言ですね、これは。さあ、こちらはですね、夏のアニメ探しで思いついたのは、まあ、夏のアニメといえば何だろうな、みたいな話してたんですよね。
はいはい。
シュタインズゲートもそうだなと。
ああ。
そっか、あれも夏か。確かにそうだな、なんか、夏の秋葉の描写あったな。
確かに。
うん。下げもね。さあ、こちら、三平さんが同人誌語るとき、大体女子目線なのめっちゃ同じ感覚なんで非常に助かると。まあ、確かに女子目線で語っちゃいますね。
うん。
さあ、こちらメールフォームですね。はい、生配信の復活を首を長くして待ってますということで。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、生配信もそうですね。久しくやってないですけど、ちょっとどうしてもね、その、ニコニコの、あれが、落ち着かないと、ね。やれたら10月にはやりたいな、みたいな話、ライブでも出たんですけれども、
うん、
ちょっとね、その、ニコニコがっていうところがあるんで。
確定ではないっていう感じですが、うん、やりたいっていう感じですね、うん、10月に。
うん。まあ、ちょっとニコニコの状況を見守りつつ、という感じになってますんで。
はい。
はい。さあ、こっからは、アニメの感想かな。マケイン5話の、ヤキシオちゃんが好きな人に会うため、髪留めを磨いたり、制服をきちんとしたり、きちんと着たりして、女の子してるのが可愛かったですと。
うん。
うん。ただ、そいつには恋人がいて、自分は選ばれないことが分かっているというのが見ていて切ないです。きっとこれから泣くんでしょうね、と。
正統派マテヒロインですから、あの人も。
ねえ。ちょうどだから今の収録のあたりでは、まあ、役所パートになってて、
うん。
で、ちょっと、あれ思ってたより明るいじゃんがあるんだけど、そっからのまたね、反動がありそうな気も。
うん。うん、
はい。まあ、そんな感じですね。あ、あとこちら。ハイフリ、土井松イベントの感想。まあ、感想を話したとき、
はいはいはい。
やっぱ二次祭といえばゆきんこさんだな、なんとかゲストに来てくれないかなということで。
まあまあ、4人目の二次元祭大社のメンバーです
からね。そうそうそう。はい。二次のさんの話をがっつりしたい女。
うん、
うん。あ、ゲストに来てくれないかなって通常会にってことかな。
ああ。
え、バーにってこと
あ、いや、ラジオ？いや、ラジオ、ラジオ。
ああ。
もうバーもなかなか呼びづらいけど、リモートのラジオもリモートで出てくんないっていうのもちょっと。ねえ。
事務所が止めるでしょ。
まあでもね、俺も久しく会ってないからちょっと会いたいなっていうのもあるんで。はい。じゃあこちら、初めての BL の感想ですね。こちら、はい、メールフォームで、私が初めて BL 文化に触れたのはおそらくですが、ラキスタだったかと思います。 BL を書いてる不女子キャラ、田村日和、不女子ではないが BL の知見があるキャラ、泉こなた。そして BL 本を見て思わず赤面してしまうキャラ、ヒイラギ鏡と、決して多くはない描写内で BL 文化の多様な側面を描いてたと思います。
なるほど、ね。
なるほど。確かにそうですね。ああ、なるほど。そうなると面白いですね。ラキスタってがっつり不女子がいて、でもその、やおいも読むよっていう、ちょっと、やおいを読むオタク男子みたいな感性のこなたがいて、
うん。
女子夜明け前のヒイラギ鏡がいてですから。ああ、確かにそうだな。はい。では次は、ヤフーアドレスで届いたメールですね。
おお、珍しい。
はい。20歳ネーム、コバさん。
コバさん。
コバさん。
27年ほど前に古本屋で黒髪と茶髪の二人が抱き合っている少女漫画テイストのイラストが書かれた本を手に取りました。それが三里美幸先生の世界中の誰よりきっとという作品でした。最初は少女漫画風の普通のエロ漫画と思っていたので、ページをめくってもめくっても男性しか出てこなくて、しまいには男性同士でし始めたのには困惑しました。思わず表紙を見返すと、二人ともショートカットでした。なるほど、これで男性同士の漫画ですと示していたのかなと妙な納得したのを覚えてますという。
なるほど。
はい。まあ27年前。まあでもちょっと少女漫画は割とそういうのも書いてる作品もあったんで。
ああ。
うん。
まあどうだったのかな。がっつり BL だ。まあでも。し始めたって書いてるから、がっつり BL だったんでしょうか。
まあ、もう、し始めちゃってるんですからね。
そうですね。
それはそうですね。
がっつりでしょう。
はい。なるほど。さあ、じゃあこちらメールフォーム最後ですね。ね、はい、ちょっとまたテーマ案みたいなところもあるんですけれども、今期だと真夜中パンチ。VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた。前期だと喧嘩独学と、ここ最近 YouTuber や、ストリーマーをテーマにしたアニメが増えてきてる印象です。
うん、
そこで自分の YouTube チャンネルがあるとして、うん、好きなキャラクターゲストが呼べるとしたら、誰を呼んでどんな企画をしたいかっていうテーマのトークが聞きたいですという。
はあ、
なるほどね。
こういうちょっと発案が届いてるので、来週 B パートちょっとこれテーマでやってみますか。
あ、はい。
はい。
はい。なので、もしこれ聞いて、自分はこういうのっていう、のがありましたら、リスナーの方も、X やメールフォームで送っていただけると、番組に反映できますので、よろしくお願いします。
はい、ご参加ください。
あ、なんか、
うん、
なタイトルとかで、その配信ものが増えてるみたいな話あるじゃないですか。
うん、うん。
この間、カーズさんに会って、
はいはい、カーズ SP さん。
はい。カーズ SP のカーズさんに会って、そういう、まあ、この、最近のアニメこういう設定の多いですよね、みたいな話してたら、
うん、
要は、自分はその配信とか、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないと。年齢的にも。
うん、はい。
だから、アニメ業界の、そのターゲットが、自分から外れ始めたっていうことに、めちゃめちゃ寂しい思いを感じてるっていう。う
ん、なるほどね。
そりゃ、でも、そうか、と思って。
ああ、まあ。
まあなーって。
でも。
でもなんか、でも、わかるな、俺。漫画とか読んでても。うん、え、今の高校生ってみんなお風呂で携帯いじるんって思っちゃう。
え、
そんなに描写多い。風呂でスマホいじる描写。
俺の読んでる漫画多いんですよ。
まあまあまあ、
それが、それが今の高校生なんかなとか思っちゃう。
え、防水の、なの今のスマホって。また俺もおっさんみたいなこと聞
いてる。いや、わかんないです。わかんないです。そんなことすんねやって思う。コミさんとかも、あもう一本とかもみんなお風呂の中で携帯いじってるんですよ。よく見つかって。
ジップロックとかに入れたりすんのかな
入れてないです。入れてないです。
入れてない。もう、
はい。
抜き身で
抜き身で、
。
そんなことそんなにあんのかなって思っちゃう。
なんか横に置いといてとかはありますけどね。うん、横にスマホ置いといて、音流しながらとかはありますけど。
あ脱衣所にってこと
はい。
あ、まあ、脱衣所には置くかもしれないな。
脱衣所とか、まあ、うちが、そうか、ユニットバスだから、そのトイレ側の方に。
ああ、なるほど、なるほど。そっか、そっか。まあ、でもなんか、そういうのはあるけど、いじったりまではないな。
ね。
なんか、漠然としたイメージで特殊なジップロックがあるもんだと思ってた。なんかあの、
うん、
指での反応もするような。
あ、でもジップロック入れてっていうのは結構わかります、まだ。たまにやってた。抜き身でした、あいつ
は。
は
ーい。
だもう表現がもう、違っ、もう。
我々にはもう、うん、うん、わからん。
もうお前らなんて死ぬだけなんだから、うん、っていう。言われてる感じっていう。
そんな悲観的な。でも、
でもね、でもその感じちゃうんですって。
コロコロコミックの漫画とかでも、うん、ほら、今の子供に向けての感じを題材にいち早く
やったりするじゃない。まあもちろんね。
まあね。はい。
アニメも割とそうなのかなとは思うけどね、うん、やっぱ流行り物を。
うん。
まあね。
うん。それで言ったらやっぱり、その、ナロー系のほら、無双系があるじゃん。
うん。うん、
これがここまで数多くなると、多少自分は年取ったなと思うよね。
まあまあね。
あまりその、無双するものにそこまで感情移入はしなくなってるじゃん。憧れなくなってるじゃない。
ああ、はははは。
中学生くらいの頃だと、すごくそういう、
なるほどね。
感動感みたいのに憧れるけど、おっさんになるとさほどそうでもなくなるから。うん、
はあ、なるほど。
うん。
でも本当中二が憧れる感じですよね。
まあ、確かに、うん。うん。確かに今我々三人が大絶賛してるのはラーメン赤猫だけですからね。
ほら、やっぱり、まあ、ラーメンはね、ラーメンは強いから。はい。ということで、今回も感想ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは告知です。出張ライブ。はい、ご依頼案内ページありますので、お気軽にお問い合わせください。まあ、お問い合わせだけでも結構ですので、お気軽にどうぞ。
よろしくお願いします。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、劇場版を実況している関係で配信月1回になっておりますが、月額550円。生配信過去アーカイブもすべて見られますという感じになってるんですけれども、まだちょっと、復旧が追いついてないような感じで、まだ見れないのかな、そんな感じになってるようなんですが。
はい。
まあ、8月は100回記念として、マスナリコウジさんゲストに、交えての、ものを、まあ、全編無料で YouTube に配信しておりますので、
はい。
そちらの方も見ていただければと思います。
ぜひぜひ。はい。
さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には毎週金曜の20時更新となっておりますんで、まあ、アニメ実況の、チャンネルと合わせてチャンネル登録、そして、コメント、感想、いいね、など、もろもろよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連のお題をバンバンバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
お願いします。
そんな感じで第452回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした。
はい、オッケーです。
はい。
うん。そっか。題材に対して、そう思ってしまうこともあるのね。
年齢を感じる。うん、
まあ、アニメに限らずあるけどね。
まあ、そっ
か、うん。アップデートできてない情報とかいっぱいあるから。
だって、普通に、どうします？そのアニメに描かれる、そのスーパーとか、うん、普通にそのみんなセルフレジで買い物してるとか。
ああ、そっか。もう現金とかも出さないようになるのかな。
お
う、
うん。
ピーって、なんか、キャッシュレス決済とかにばっかりになるのかな。
お
う、うん。だ、もう、負けヒロインが多すぎるの、第1話がもう、なくなります。
え、そっか、第1話、ああ、お金をそっか、貸すっていう。
お金足りなくてっていうのが。
そっか。
まあ、後でペイペイで返しねえの終わりだ。
そうそうそう。
うん。でも、チャージしてなかったら、やっぱ払えないわけでしょ？
とかね。まあ、ありますけど。まあまあ、はい。
そっか、でも描写でそういうのはなんか、だんだん感じてくるのかな。
で、そう、携帯電話とか言いますもんね。
すれ違いができない。カラオケ屋の映像で出さないとかね。
セルフレジ、あんまり使ってないのね。
はいはい。
まあ、人がいるときは人のとこ並んじゃうんだけど、この間セルフレジに、まあ、人いっぱいいたから使ったわけよ。
はい。
で、まあ、今までも使ったことだから初めてじゃないんだけど、普通に危なく金払い忘れて外出るとこだった。
いや、
やば。
いや、でも、こっちもちょっと緊張しますよね、セリフレジの時って。わかります、ちょっとわかります。
あれ出たらやっぱ万引き扱いになっちゃうんだろうね。
それは G メンが来ますよ。
慌てて本当入り口、出口付近で急に思い出して、ああと思って。
いや、でもね、わからんではない、ちょっと。
いや、本当皆さん、気をつけましょう。慣れていきましょう。はい。うん。